キンキンラジオ。思い出のテレビドラマ、今回振り返るドラマは我が輩は主婦であるです。
なんだかんだ言うて主婦が主人公の話好きやんな。
いやもうキンキンレディオは主婦の味方ですから、
ご存知人気脚本家工藤官九郎が手掛けた昼の帯ドラマやね。
いや僕はね、数ある工藤官作品の中でもこれが一番好きなんですよ。
他にもいろいろあるやろ。
例えば
タイガー&ドラゴンとか木更津キャッツアイとか。
その木更津キャッツアイやタイガー&ドラゴンを手掛けたゴールデンコンビ工藤官と TBS の磯山明プロデューサーによる作品なんですよ。
あ、このテンポのいいセリフ回し、小ネタの数々、突飛なストーリー展開、もうこれぞ工藤官ドラマの真骨頂っていう感じやね。
あ、だってさ、夏目漱石の魂が主婦の体に乗り移るんだから。
ようこんな話思いついたな。
っていうかよう企画通ったなと思うよな。
ほんまやで。
突然夫は会社を辞めてマンションのローンとか生活費とかお金の心配ばっかりしてると、ある日旧千円札から夏目漱石の魂が飛び出して主人公緑の体に乗り移ると。
でこれを演じてるのがなんと斉藤由貴。
いやもう俺らの世代にとってはもう超人気アイドルや。
どんだけ好きやったか。
スケバンデカ。
卒業式で泣かへんかったら冷たい人って思われるんやなって当時思ったもんや。
でこの斉藤由貴が39歳になって主婦の役っていうだけでも覚醒の感があるのに、その上夏目漱石の魂が乗り移るんだから。
我が輩は夏目漱石だっつって。
まあ漱石が実際自分のことを我が輩って呼んでたかどうかは疑問やけどな。
まあでもある種の多重人格状態やね。
普通に考えたらお金の心配をしすぎたあまりにノイローゼ状態になって、で自分が夏目漱石だと思い込んでしまった主婦やんな。
あ、でもその漱石の魂が飛び出した千円札の透かしがちゃんと斉藤由貴の顔になってて。
さあ、そこが不思議やね。
だからまずこの設定を受け入れないとこのドラマ楽しめないよね。
まあ、こんなことあるわけないやろって思ってしまったらもうおしまいやで。
そうそう。
まあ一家の主婦がある日突然我が輩は夏目漱石だって言い出したもんだから家族中大騒ぎや。
まあそこからいろんな騒動が起こる、まあいやドタバタコメディやね。
夫の隆は最初なんとか緑を元に戻そうとあの手この手で奮闘するんだけど、やがてその夫も子供たちもまあ近所の人たちも姑もいつの間にか我が輩は夏目漱石だっていう緑のことを当たり前に受け入れていくやん。
そのうちあだ名が我が輩になってしまうからね。
おい我が輩ってみんなから呼ばれんねんな。
でこの夫隆を演じてるのが我らが王子様
ミッチーこと及川光博。
超二枚目のミッチーがこれをやったってのがすごいよね。
で、さすがミュージカルのシーンがハマってたや。
緑と隆が学生時代演劇サークルにいたかなが設定だっけ。
で、レコード会社に勤めたんだけど、でやっぱりミュージカルを作りたいっていう夢のために会社を辞めて、でそれがすぐ頓挫して、まあ、ある種仕方なく郵便局に就職して。
まあ、家族を守るためやからな。
いや、そう家族思いのいいお父さんですよ。
でも周りの扱い結構ひどかってん。
で、我が輩になった緑からは赤パジャマ呼ばわりされて、夜の生活は思いっきり拒絶されるし。
で、娘からはその現場見られて不潔扱いされるしな。
もうお父さんって大変やねんなって見ながら当時思ったよな。
いや、ちょっとかわいそうやったもん。
あと、もうその、例えば向かいのクリーニング屋の夫婦とか、娘の彼氏、音信不通になった高志の妹、緑のパート先の喫茶店。
またマスターのカビラ J が熱苦しかったな。
あと、ペヤング。
ペヤングな。
いろんな人が出てきて、もう毎週いろんな騒動が起こって、また家族を振り回しながら、この我が輩こと緑が大活躍していくと。
この時の斉藤由貴が39歳。
ちょっとおばさん体型になっててさ、
また斉藤由貴がここまでやるかっていうシーンもいっぱいあって、
あの、パート先の喫茶店の制服がメイド風でさ。
初め見たとき、わ、キッズって思ったけど、見慣れるとなんか可愛いね。
いや、もうさすが往年のアイドルやで。
ミッチーとのミュージカルシーンも楽しかったし。
でも久々に斉藤由貴の透明感あふれる歌声が聞けたっていうのも嬉しかったな。
あの、モンナシーヌっていう歌もよかった
よ。モンナシーヌ。
工藤官ってなんだかんだ言って歌のシーン入れるの好きやんね。
で、姿は斉藤由貴なんだけど、心の声、ナレーションは本田博太郎なんですよ。
いやもう心はあくまで夏目漱石だから。
あ、だから息子の担任の女性教師に恋したりとかな。
で、公園でスカウトされて食器洗剤の CM に出たりな。
で、ひょんなことから雑誌に連載を持つようになって、持ち前の文才を発揮、漱石の目線から見た主婦の日常生活を書き綴ったエッセイ、我が家は主婦であるっていうのが出版されると。
これがまた売れへんねん。
そっから編集者の岡田義則くんや若手売れっ子作家の高橋一生くんが弟子にしてくれって絡んできて、ドラマが一層盛り上がっていくね。キンキンレディオ。あ、でも漱石が乗り移った当初の緑って子供に愛情持ってないよね。
あ、だって緑の頃の記憶がないんだもん。
でも、こう、毎回いろんな騒動を乗り越えていくうちに、子供たちにも情が湧いていくし、で、曲がりなりになんか家族らしくなっていくや
ん。ちょっと変なお母さんがいる普通の家族みたいになっていくよな。
あ、なんか、もうずっとこのままでもええかな、みたいなさ。
毎日楽しいし、ええか、つって。
で、物知りで、近所の人たちにも慕われてさ。
なんか、近所の主婦の悩み相談とかにも乗ってて。
で、またさ、あの、姑さんがよかって。
泣き女、千代子。
あ、竹下恵子、あんな面白い芝居すると思わんかったな。
あんまコメディのイメージないよね。
で、その我が輩になった緑を主婦として徹底的に鍛え直していくねんな。
あ、でも、涙もろくて、心優しい、姑さんやってん。
なんやろな、こう、一見すごい荒唐無稽な話なんだけど、ほろっとさせるようなところもあるし、で、毎回見てて、あ、家族っていいなって思わせてくれるやん。
そういう意味では、もうホームコメディの王道やんね。
ほら、昔、俺がちっちゃい頃は、こういうドラマ多かって。
キモッタマ母さんとか、ありがとうとか。
まあ、ここまではちゃめちゃじゃないけど。
いろんな揉め事を乗り越えつつ、あ、仲のいい家族やなっていうのが、ドラマの世界でもたくさん見られたよね。
で、その後も、家族を描いたドラマってたくさんあるんだけど、このホームドラマっていうのも、やっぱ時代を経てだんだん形が変わっていくやん。
その家庭内暴力に苦しむ家族を描いた殺伐としたドラマとかね。
だ、決して家族を肯定的に描くドラマだけじゃなくなってるからな。
まさに世相を反映していくんやろな。
はい、というわけで今回は工藤官が手掛けた昼ドラ、我が輩は主婦であるを振り返りました。
あ、なんか最後まで見終わってもまた最初から見たくなるドラマやったな。
あの家族がいる風景っていうのをずっと見てたくなるよね。
まあ、なぜ楽しかった
わ。でも、まあ、あんまりお金の心配ばっかりしすぎるとおかしなことになるよってことですよ。
夏目漱石の魂があなたにも乗り移るかもしれませんよ。キンキンレイディ。